今日はハルトです。ナインナルツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。手書い定番、会計クイズを解くだけで財務参考表がわかる世界一楽しい決算書の読み方は、大手町のランダムウォーカーによる会計入門書で、貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書という財務さん柄をクイズと会話形式で学べるように構成されています。決算書を数字の羅列として暗記するのではなく、企業の実態やビジネス戦略を読み解くための謎解きとして捉える点が特徴です。会計用語の説明に偏らず。樹海を使いながら重要な要素に絞って理解を促すため、簿記や会計が初めての読者でも取り組みやすい設計になっています。実在企業の決算情報を題材にすることで、日々触れている商品やサービスの裏側を財務の視点で考える入り口を作り、仕事や投資の場面で決算書を読む動機づけにもつながる一冊です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、決算書を謎解きとして捉える学び法、本書の中心的な工夫は、決算書を難解な専門資料ではなく、企業活動の結果が集約された謎解きの素材として扱う点にあります。クイズ形式で出題されるため、最初に自分なりの仮説を立て、次に解説で答え合わせをするという流れが自然に生まれます。この往復運動によって、用語の定義を覚えるより先に、数字が示す意味や違和感に気づく感覚が育ちます。さらに会話形式を通じて、初学者がつまずきやすいポイントや、見落としがちな視点が言語化されやすくなっています。会計の学習は、正しい結論を早く知るほど理解した気になりやすい一方で、なぜそう読めるのかが腹落ちしないまま終わりがちです。本書はクイズという仕掛けで、読者に考える時間を確保し、決算書を読む際に必要な問いの立て方を体験的に身につけさせます。結果として、決算書が怖いものから観察して推理する対象へと変わることが狙われています。次に、貸借対照表で会社の体力と資金の使い道をつかむ。貸借対照表は、ある時点で会社が何を持ち、どのように資金を調達しているかを示しますが、初学者には静的で退屈に見えがちです。本書はここを会社の体力測定や資金の置き場所の地図として捉え直します。資産、負債、純資産という枠組みを細かなか木暗記ではなく、大図紙に理解できるよう整理し、図解で直感的に把握させる構成です。例えば、事業の成長局面ではどこが膨らみやすいのか、資金繰りに不安がある会社ではどこにサインが出やすいのか、といった読みどころに意識が向くようになります。また、同じ黒字企業でも、資産の中身や負債の比率が違えばリスクの質が変わることをクイズを通して体験的に理解させます。決算書を読む目的は数字を正確に復唱することではなく、会社の状態を説明できるようになることです。本書の貸借対照表パートは、そのための最低限の視点を難しい言葉に頼らずに提供します。さらに、損益計算書でも受け法の型と利益構造を見る。損益計算書は一定期間の成果を表し、売上から利益に至る道筋を示します。本書では利益の段階をただ覚えるのではなく、どこで稼ぎ、どこでコストが発生し、何が利益を押し下げるのかという構造として捉えることに重点が置かれています。クイズ形式のため、数字の並びを見て、この会社はどんな商売で、どこに強みや制約があるのかを推理する流れになります。ここで重要なのは、売上の大きさだけでは企業の良し悪しは語れないという感覚です。粗利の厚さ、販管費の使い方、事業拡大のための先行投資など、同じ利益水準でも背景が違うことを読み分ける必要があります。本書の狙いは、細かなか異形基準の理解より、ビジネスモデルの違いが数字にどう現れるかをつかむことにあります。その結果、決算書を見たときに、この会社は価格で勝つのか、回転で勝つのか、固定費を抱える構造なのか、といった事業理解に直結すると胃が立てられるようになります。営業や企画の視点でも使える読み方として、損益計算書を身近な意思決定の材料に変えていきます。そして、キャッシュフロー計算書で現金の動きと資金繰りを理解するキャッシュフロー計算書は、利益ではなく現金の増減を扱うため会計初心者が難しく感じやすい領域です。本書でも、ここは理解のハードルが上がりやすい部分として意識され、図解や対話のテンポで読み進められるよう工夫されています。重要な視点は、黒字でも資金繰りが苦しくなることがあり、逆に利益が小さく見えても、現金が増える局面があるという事実です。営業活動、投資活動、財務活動という区分を通じて、稼ぐ力、将来への投資、資金調達と返済がそれぞれどのように現金に影響するかを整理します。 本書はキャッシュの動きを追うことを経営の現実をつかむための観察行為として位置づけます。特に事業拡大の局面で投資が増えると現金がどう動くのか、借入や返済が続くと何が起きるのかといった意思決定と現金の関係に焦点が当たります。読者は利益の数字だけを大危うさを理解し、会社にとって現金がどれほど重要かをクイズを通して実感しやすくなります。最後に実在企業の事例で比較とか説思考の入り口を作る本書の学びが机上の知識で終わりにくい理由は、実在企業の決算情報を材料にして考える構成にあります。身近な企業やサービスを題材にすると読者は数字の背後にある事業の姿を想像しやすくなり、決算書が現実のビジネスとつながって見えるようになります。ここで得られるのは特定企業の結論ではなく読み方の方です。例えば同じ業界でも利益の出し方が異なること、成長戦略の違いが投資や固定費の形で現れることなど、比較することで理解が深まるテーマが扱われます。またクイズを解く流れの中でなぜこの数値になっているのかを考える癖がつきます。決算書を読めるようになるためには数字を見て終わるのではなく、仮説を立てつい過剰法を探し説明としてまとめるプロセスが必要です。本書はその入り口を軽やかな読み口で提示します。結果として管理職を目指すビジネスパーソンが経営陣の視点に近づいたり、投資家が企業理解を深めたりするための実務的な第一歩になりやすい内容です。結論として本書は会計や簿記に苦手意識がある人でも財務3表の全体像をつかみ、決算書を読んで考える体験を詰める入門書です。おすすめできる読者はこれから決算書を扱う必要が出てくる若手ビジネスパーソン、管理職を目指して経営の言葉で話せるようになりたい人、投資のために企業分析の基礎を固めたい人です。クイズと会話形式、図解中心という構成により学習負荷を下げつつ、数字からビジネスモデルを推理する面白さを前面に出している点が実用的です。得られる利点は、財務3コンテの役割の違いを説明できるようになること、利益と現金の違いを意識できること、決算書から問いを立てる姿勢が身につくことです。一方で、会計基準の詳細や高度な分析手法を求める中級者以上には物足りない可能性があります。その分、決算書学習の最初の一冊としては際立っており、難しい概念を覚える前に、決算書を読む目的と楽しさを定着させる点で一般的な教科書型の入門書と差別化されています。ご支援いただける場合は、大手町のランダムウォーカー、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。